東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アキのアニメーションドリーム。この番組は DJ アキが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。今日ですね、この収録に来るのにラッシュタイムラッシュアワーになっちゃったんですけれど、ぎゅうぎゅう詰めで皆さんね、こう黙って口を、ね、一文字に結んで、電車に乗ってこう押し合いへし合いされながら、本当にもう私にはちょっとね、もうだいぶ縁がない話になっちゃったんですけど、なんとなくこうね、お疲れ様ですって言って思わず頭が下がりました。で、混んでるところにこう入ってくるときにね、もうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうとかってね、もう思いっきり入ってくる人もいれば、ちょっとペコッとしてね、あと外国人の方でカートを持ってらっしゃる方なんかはソーリーって言って入ってくるんですよ。なかなかみんなね、いろんなマナーがあるんだけども、こういうねマナー真似したいなって思いました。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ 365ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛てにコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第171回目放送、心の中はどうなってる？始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは、今日昨日何食べたです。もういきなり間違ってしまった、すいません。昨日何食べたです。前一回お話ししたことがあるかと思うんですが、その時コミックっていうことで紹介しましたもんで、で今回はですね、コミックの、今度なんかドラマ化がされまして、そのドラマ化の、ちょうどお正月の特番っていうか、お正月スペシャル2020っていうことで、スペシャル版があったんですね。でそのスペシャル版を見まして、かなりこう心に残ったというか、感慨深いものがありましてですね、じゃあ今日はこの話にしようとか思いました。はい、テレビの ドラマはずっと以前にやってたらしいんですけども、そのドラマは私は見ていなくて、ただ今回そのスペシャルお正月特番っていうので、1時間半か2時間ぐらいの、ね、長さだったと思うんですけど、それを見ましてですね、かなりいいなと思ったもんで、はい、その話をしていきたいと思います。さてさて、はい、昨日何食べたなんですが、これはですね、弁護士の筧史郎さん、ね、あと美容師の矢吹健二さんっていうの、この2人がですね、 一緒にもう15年も一緒に生活してるのかな、はい、それでこの15年一緒に生活する中で、まあ、何を食べるか、ね、夕ご飯に何を食べたか、朝ご飯何食べたかとかっていう、その食事ご飯っていうのがまずこう前面に出たお話ではあるんですけど、結局そのご飯を取り巻いて、ご飯を主に話したいんですけども、その人間ドラマ、その彼らを取り巻く家族だとか友人で、買い物で知り合った家族とかで、だんだんこうね、こう広がっていきはするんですけど、あ、職場の関係とかね、そういう本当にホームドラマなんですけど、本当にのほほんとしててっていうか、ほんわかしていて、とってもいい話なんですね。で、まあこれでドラマ化して、誰がじゃあ家計指導やるのとか、美容師のケンジ君は誰がやるのとか思ったんですけど、これがなんとですね、弁護士の家計指導さんに西島秀俊さんですね。本当にもうね、かっこいい俳優さんですよね。私はこの俳優さんが新人で出た時に、小説のさよならいつかっていうお話があったんです。この映画に出てた、見ましてですね、中山美穂さんの相手役で出てたんですけど、かっこいい新人さんがいるもんだなとかって思ったんですけども、その人がね、今やもう堂々たるや、本当にかっこいい人で、演技も上手で、もう家電のね、CM とかにずっと出続けていて、ご飯を普通に作って、で洗濯も普通にする男性ということで、女性の好感度は結構高いんじゃないかと思うんですけど、あとですね、美容師の矢吹健二役に内野聖陽さん、この方が美容師さんの、まあね、役どうやってやるんかな、どっちかっていうと、ほら、きちっとした紳士役っていうイメージがあって、ね、時代劇とかで刀を抜いてやーやーとかって言いそうな感じの人なんですけど、まあ、この人がどういう健二君をやるんだろうとかって、まあ、興味津々だったんですけどね、もう本当にもうコミックの雰囲気そのままにドラマになっているっていう素晴らしい出来で、本当に驚きました。前回の昨日何食べたっていうお話をした時には、大事なこと私実は言ってないんです。この2人は K さんなんですね、はい、弁護士の彼氏は美容師の彼なんですねっていうことで、このすごく一番大事なところをちょっと私は喋らなかったんですけど、でもこれがそのためで、例えば家計志郎君のお母さんが自分を責めてね、育て方が間違ったんじゃないのかって言って、であとうさんくさいものに入会してしまって高い壺を買ったりとかしてですね、あと家計さんとかがもうその入ったところを抜けさせるのにすごい苦労したとかっていうこともあったんですけど、もう今となっては、高いお金払って壺を買って、でもそれは母親の気持ちで、なんとかどの神様でもいいから四郎さんに女のお嫁さんをってお願いしてたお母さんの姿っていうのが、まあ、出たりしましてですね、なんか思わず涙ぐんでしまうようなところなんです。でもそのお母さんも家計さんにお歳暮を送るんですけども、そのお歳暮が干し椎茸、鈍行なんですね。でその鈍行を送ったんだけど、四郎さんに何送っていいか分からなかったんだけど、こんなものでよかったかしらって言って四郎くんに言うんですね。そうすると四郎さんは、もう何言ってんの、一番よく分かってくれてるじゃんって言ってお母さんに返すって、なんかこの親子関係っていうのもね、いろいろ紆余曲折があったんだと思うんですよ。悩みもあったし、反発もしたし、叱り飛ばしたりもしたんだろうけど、今こうやってお話が進んでいって、あったかい、何もかもお互いを受け入れるっていう状況になってるっていう、でそれがですね、あっちこっち職場でもそう、あと友人関係でもそうっていう風にして、こうあっちこっち その場面場面でこの本明かした気分がそのまま反映されてるっていうお話です。まあね、まあ、この家計さんっていうのが、まあ、ゲイっぽく見られることも嫌がるんですけども、だけど、まあ、ゲイのメジャーっていうのにもなれないっていうことで、結構こうビクビクしながら過ごしてるんですけども、でももうケンジ君の方はね、相手役のケンジ君の方はもう私はゲイですからって言って、もうおぴらにしていて、だから家計君にちょっとね、ちょっと離れて歩けよとかって言われるんだけど、いやとかって言ってひっついて、でそれを内野さんがやってるっていうのがまたすごい状況なんですよね。それとあとですね、彼らは、まあ、 将来のことも不安っていうこともあるんですけど、食費を2万5千円でやってます。でもすごくその節約家計なんですけども、この2万5千円って半端ないぐらい大変なんですよ。まあお昼と外食は抜きっていう風にして出てたんですけど、でこの間ごめんケンジ、食費を3万円に上げていいかって言ってシローさんが言うんですね。もう調味料もね値段高くなってるし、あと量は減って、なんか値段的には高くなってるような気がするとかね。あと大きなのが消費税とかね、それもあるから、私も消費税はあれソースの値段とソースの値段に引っ付けて家計に上げてるので、もう消費税分はもう絶対ね予算を食ってるっていう風な感じになってるんですよね。で今3万円でやるって本当に大変なんですよ。うちはもうとっても無理ですね。だいぶ頑張るんですけど、もやしの日とかもあるんですよ。椎茸だけの日とかもあるんですけど、それでも3万円にはいかないですから、よっぽどこの2人はちまちまと倹約して努力してご飯を作っているっていう、家族ですね。それでですね、今回のこのお正月特番ですごく印象に残っているのが、シロさんは弁護士なんで忙しいんで、ご飯を一緒に食べない時がちょっと 何週間か続いてしまうんですね。それでもうごめん今夜もちょっと帰れそうにないって言ってケンジさんに LINE するんですけど、でまあでケンジさんはいろいろご飯作って待ってるもんですから、とかって言ってショックを受けるんです。でも今日は早めに今日も帰れないよっていう連絡があった時に、ケンジさんはもうどうしようもなくって、もう悔しくて悲しくてってね、やけになって、ね、実は作ったものがあります。それが卵を3個使ったオムライスです。もうすごくここの辺が面白くて、もう確かに卵3個なんてもう絶対シローさんは作ってくれない、もう3個使っちゃうもんねって言って、あとバターもたっぷり使っちゃうもんねとか、ふわふわにしちゃうもんねとかって言って作ってるオムライスがすごく美味しそうで、でこのオムライスをさあ食べましょうって言った時にシローさんが帰ってきたりするんですね。そうするともうさあシローさん食べてって言うんだけど、で私僕お風呂沸かしてくるからって言うんですけど、シローさんがガシッとケンジさんの腕を捕まえて一緒に食べようっていうシーンがありまして、もうここはねもうごめんなさい今言っちゃうんですけど、すっごくいいシーンなので、で他にもいっぱいあるから全然心配しないでください。もう他にもたくさんそういうシーンがあるので、ぜひ楽しんでいただければと思います。もう卵3個のオムライスは今日喋らないで何を喋るっていう感じだったもんですから、私もねもう早速作って、食べたんです。もうほんと幸せですよね、まあ皆さんもね食べたいものあると思うんですけど、ぜひもう堂々ともう心置きなく作っていけたらいいなとか思いましたね。まあそんなことで以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は盟友中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本ごめん、
なんじゃおまんら、
こんなクソ
たまるか、ここは一体
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会いロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。
このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、
ただいま、年間パスポートです。
はい、もうちょっと今日のね、話題は、はい、また久しぶりですけど、ディズニー話題でいきたいと思います。
だんだんね、あの他の DJ さんもあのディズニーの話されてらっしゃる方がいて、私もちょっと気になってちょっと聞いたりするんですけど、あのみんなね、いろんなことがあるんですね。はい、そうね。私なんかもう一人ディズニーはもう10年以上前からやってて、一人で行くのとかってみんなに一回するからあるんですけど、気が楽でいいのになんでやんないんだろうみんなとか思ってたんですけどね、最近だんだん増えてきてるようで、うん、ちょっとほっとしてるって感じもするんですけど、はい、実はですね、パークで、友達ができてます、はい、でその友人が、その友人はもう年パス常連者、ね、何年も続けて買ってる子なんですけど、私一回ちょっと年パス休むねって言って、休んでっていうか、まあ、しばらく買わない時期がここしばらくあったんです。で今回買ったんだっていうことを伝えたら、お帰りなさいって言われたんですよ。とか思って、まだ本当こんな子供にとか言っちゃいけない、ね、一応未成年なんですけど、そういうことが言えるんだとか思って、もう感動したんですね。でまあそうか、あ、まあそういうんだっていうことで、私も今度そういう人がいたらもうそう言ってあげようとか思いましたね。本当にもう若い友人っていうのは意表つきますよね。本当ちょっと感動もんっていうか、感激というか、そういうことを感じましたね。はい、まあ、そのね、パークのできた友人もそのうちちょっとゲストで呼びたいなと思ってるんですけど、お楽しみに。でですね、今回年パス買うにあたっては私実は悩みました。年パス買っていつ行っても、まあね、いつでも入れる、まあ、除外日はあるんですけど、いつでも入れるっていう状況は確かにありがたいんだけど、一回一回をすごく無駄っていうか、あんまり大事にしてないような気がして、でそれでちょっと年パス買うのもやめてたんですけど、まあ、今回オリンピックもあるしっていうのもあるんですけど、やっぱり今度はもう何回も行くんじゃなくて、少し回数は絞って、一回行ったら少し楽しもう、もっと時間大事にしよう、行った時を大切にしようとかってなんか思ったりしましたですね。今までそうじゃなかったってことはないんですけど、行ってもやっぱり疲れ果てて帰ってきたりとか、もうなんかやりたいことが全然できなくてふてくされて帰ってくるとか、なんかそんなことがあったような気がして、であと行って30分で帰ってきたりとか、やっぱそういうのは失礼だよなとかって、そんなことを思ったりしましてですね、今回は大事にしようと思って購入したパスです。だからまあね、月に2回とかで我慢しようとか、それは無理かなわかんないんですけど、まあ本当に年パスの値段もさることながら、ね、舞浜駅に行くまでに交通費がかかります。でもこれも他のね、新潟とか群馬とか、それこそ広島大阪から来てらっしゃる方に比べれば本当に微々たるものなんですけど、それでもやっぱりこの家計を圧迫してるのは間違いなくて、であとやっぱりたまにはレストランでご飯も食べたいしとかって思うと、やっぱりお金の使い方をやっぱり考えてしまうっていう、どこに重きを置いて生活していくのかっていうことをもう常に考えるようになってしまって、なんかね、少し今年は、今年だよね、今回の年パスの、1年間はもっと楽しい思い出いっぱい作りたいっていう気持ちでいっぱいであります。それでですね、ディズニーランドの方で新しいエリアがだんだんこう 幕からこう出てきて、塀から出てきてっていうか見せ始めていて、美女と野獣のエリアっていうのがあるんですけど、そこのエリアにお城が1個あるんですね。でそのお城がとうとうお目見えしまして、遠くからですけどね、見えるんです。あとですね、そのお城の後ろ側に、遠くに山、雪をかぶった山がこう見えてるんですね。ちょっと待って、あの山どうやって作ってるのっていう感じなんですっていうぐらい大きな構築物なんです。で、思わず写真は撮ったんですけど、で、まあ、近くにはまだ近づけないところにから見たんですけど、まあ、なんか絵みたい、絵がこうあるみたいだなっていうのが分かって、ああ、絵かとか思って。で、まあ、けど、あんだけ大きなパネルとかを、まあ、どうやってね、設置したんだろう。で、これ、ね、本当地震とか台風とかね、来て、どうやって安全性大丈夫なのかしらとかっていろんなことを考えましてですね、でどうしよう、これすごい気になるんだけども、気になって今日寝られないかもしれないとか思って、そしたら、 ちゃんと種明かしがありましてですね、これはちょっと言えないかな、どうしようかな、言えないな、言えない、言えない。で、まあ、どうしても皆さんもランドにちょっとね、4月にオープンするんですけど、そのオープン前にランドに行く方がもしいらっしゃって、その美女と野獣エリアからその山の感じを見た人については、ちょっとお金はかかるんですけど、お金と時間かかるんですけど、リゾートラインっていうのが東京ディズニーリゾート の周りを回ってるんです。でそれに乗ると種明かしっていうか解明します。もうね、私はもうね、あーって言って思ってしまって、もうなんか本当に安心しましたっていうことだけはお伝えします。もうあんだけ大きな絵というかパネルをどうやって、設置してあるのかっていうね、まあさすがにね、マジックっていうのはこういうことを言うんだろうなとか思いましたけどね。いやでも、そのリゾラから見た景色と、それからそのお城がある方から見た景色っていうのは、もう全然違ってます。もう異世界になってますから、まあ、そういうところとかもね、まあ、株価がまた上がっていってほしいとかって思うような願いとつながっていくんでしょうかね。それでですね、あとリゾートラインの列車には窓があるんですけど、その窓今知ってか知らずか、少しちっちゃくなってますっていうか、ミッキーがこうシェイプで貼られていて、覗きにくくなってます。だから外のね、景色がね見えにくくなってるので、座っちゃうとよく見えないと思います。なんでリゾートライン乗られて種明かしを確認されたい方は、立ってご覧いただければと思います。もうすぐわかります。はい、そんなこんなでね、ディズニーランド、ディズニーシーです。今ディズニーランドはショーベースでやってたワンマンストリームが終わってしまって、本当にねロスしてるんですけど、今新しくベリーミニーっていうのがやっていましてですね、このベリーミニーがですね、もう本当に本当にもう何と言っていいか、過去にやったどうもショーだとかパレードとか の音楽とかダンスとかをこう入れてやってましてですね、もうこれはオタさんのためのオタさんのためのこの数ヶ月間っていうんですかね、そういうものができてます。私もね、これも完全抽選です。じゃないと多分ね、あの開演ダッシュって言ってみんなダーって走っていって自由席が埋まっちゃうっていうのはどうも良くないらしくて、全席抽選っていうすごいすごい状況になってるっていう、まあ、これだったらもうね開演でダッシュしないし、ただもう当たらなきゃ絶対見れないっていう、でまして3月なんてすごい人が来るのでどうせ見れないっていう、なんかね悲しい状況なんですけど、それでもね、もしかしたら当たるかもしれないから、ぜひチャレンジする必要はあるかと思いますね。あ、こんなことでみんな東京ディズニーランドとかディズニーシーとか行ってどんなことするんかな、楽しいこといっぱいあるといいですね。私ももう行っただけでホッとするっていう状況に、ね、なってしまってるんですけど、でも今日は何があったとか、今日はこれ見たとかっていうのが一回一回大事に大事にできるといいなとか思いましたかね。皆さんはどんなディズニー、リゾートでお過ごしになるでしょうか。なんかいい時間を過ごしてくださいね。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365DJ
アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、昨日何食べたです。うちはね、昨日は麻婆豆腐だったんですよね、はい、でも昨日食べたものはねすぐ言えます、多分作ってるから自分で、あとぽっかりタイム両日は、ただいま年間パスポートでした。本当にね、次から次へと新しい、ね、ショーだとか、ね、出し物とか、ね、アトラクションとかができていくんですけど、どんどんこう増殖をし続ける東京ディズニーリゾートですが、またねオリンピック、ね、来た時に一体外国人も入ってくるだろうから、ね、どんな風になるのかっていうのはドキドキしていますけどね、はい、 さてさて、今ですね、アッキーは新たにミールっていうなんかアプリがありましてですね、そこに毎日のご飯を写真撮って自動的にこうアップされるっていうアプリがありまして、それに登録しました。でもう11月ぐらいから始めたんですけど、もうね、かれこれ毎日一生懸命あげてます。朝か昼か夜かどれかあげればいいっていうのを自分に課してですね、やってます。食器とかね、結構もうどうして捨ててもいいやとか思ってたものが、このミールやることで盛り付け考えたりとかいろんな食器を使ってみたりとかで、食器も全然断捨離しなくて済むっていうすごいことになってます。もし興味のある方は、だいたいアッキーでだいたい引っ張ってこれると思うので、ご覧いただければと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第171回目放送、心の中はどうなってる？これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、なんだかね、今日はですね、ミールですごく好評だったあんかけしいたけホタテ編っていうのをやりたいと思いますって決めている DJ アッキーがお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.